Strombeck, I decided to talk together in an unexpected turn of events that I have this podcast. Now, what kind of story pops out this time? Don't move
them. はい、皆さんこんにちは。
こんにちは。
フォトムービー、お相手はあんちゃんと
あーさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、だいぶ寒くなってきましたけども、まだ雪はこちら降ってませんね。
ね、そうですよね。本当これ異常気象って言ってもいいんじゃないかな。この時期に雪がないっていうの、
全然ないですね。
記憶では、12月の終わり頃に雪がないっていうのはあんまないんですけどね。
ねえ、でも逆に怖いですね。これからまだドカッと降られてもね。
ねえ、やっぱ2月ぐらいが一番怖いですよね。
ねえ、1月2月と怖いですね。でも雪景色も撮りたいですけどね。
そこなんですよ。雪が降らないから雪景色撮りに行けないんですよ。
そうですよね。山の方がちょっと白いぐらいですかね。
そうです。あ、逆にね、山のあれですよ。うっすらこう、木々にこう雪が積もってる感じ。あの、ふさふさした雪山っていうのが結構、ちらほら見えるんですよね。あちこちで。そういうのまた撮るのも面白いかもしれないですね。
そうですね。はい。寒くなってきましたけども、日もこれから長くなってきますので、写真撮りに行きましょうね。ということで、第130回フォトムービースタートです。
番組は写真を楽しむすべての方へ、フォトムービンがお送りいたします。
でもう2015年も終わりが近づいてまいりましたけど、いや、締めの季節になりましたね。
そうですね、今日の収録が一応年内最後ですもんね。
そうですね。いや、あっという間の1年でしたね、
なんか最近早いっすよ。
早いですね、
1年が。
本当に早いっす。何がありましたかね、今年はね。
特にないんすよね。なんか、あれですよ、今年の漢字を上げろって言われたら、多分あの平凡の凡です。
ああ、そうですか。
一番いいですね。波風立たず。
そうですか。私は何だろうな。もうやっぱりフォトウォークそんなにいっぱいできなかったけど、歩くかな。歩くという歩みですかね。やっぱり取り歩きが一番楽しいなっていうのを実感したかもしれないですね。
やっぱなんかこのコメントだけ聞いててもやっぱ性格出ますよね。
そうですか。
きちっとしてるのと思いつきっていうのはね、はっきり出ます、ね。
いやそんなことはないでしょうけど。撮ってて楽しいのは、いろんなとこある。そうだと思うんですけど、それでもやっぱりいろんなところには意外と行ってたのかな、足の方が。
なんかもともとアクティブですもんね。
そうですね、割とアクティブな方なんですかね。好きなことだから余計なのかもしれないですけど、年始めに、そうですね、一番年始めのトピックスとしてはポッドキャストを撮らせてもらったことですかね。2014年でしたかね、なんかポートレート撮りたいって言ったような、今年は言ったかな、言ってないような、どっちだったか忘れちゃったんですけどね、
なんかありましたよね、
なんか言ってたような気がするんですけど、それが今年に結構かなったというか、撮る機会が多かったかな。一番最初はこう友達経由でこうちょっと撮影を頼まれたっていうのがあってたりして、あとはあれですかね、この番組でも話しましたかね、キヤノンさんのイベントに参加してポートレートの撮影と、あとレンズとか試せるっていうので行って、それもポートレートでしたしね。
それなんかあれなんですか、メーカーさんの方で主催してる、なんだろう、このレンズお試し イベントみたいな、そんな感じなんですかね。
そうなんです、そうです。キャノンさんの、なんかね、年に1回とか、他の、まあ、地域とかでもあるらしいんですけど、うん、そのレンズをお試しできるキャンペーンがあって、その現地で、今回は新潟の長岡の丘陵公園でしたかね、うん、そこであったんですけど、一日中ほとんど借りることができて、その中で、写真、キャノンさんのフォトサークルですかね、の講師の方が来て、ポートレートの撮影を教えていただきながら、そのレンズも一緒に試せるというような感じのイベントなんですね。
へえ、すごいですね、その、うん、品物だけポンと貸してあげてっていうんじゃなくて、ちゃんと撮り方まで教えてくれるって、
うん、
それ、うん、大きいですね。
ねえ、楽しいですよね。なかなかこういう大きいイベントないですもんね、新潟にはね。
そうですね、まあ、私が知らないだけなのかもしれないけど、あんまり聞かないですね。
ですよね。なんか定期的にやってるっていうお話は聞いたんですけどね、私も今回初めて見たんですけどね、非常に濃い一日でしたよ。
でもそれ、なんだろう、定期的にやってるってことであれば、また来年もあるかもしれないですよね。
そうですね。そのチェックしてるのでね、またあったらね、ちょっと早めにね、お知らせできればいいなと思うんですけど。
すごいな、ニコンさんもそういうのやらないかな。てか、やってんのかな。
あるんでしょうかね。結構何でしたかね、ギャラ、ニコンさんもギャラリーあるんでしたかね、名前はちょっと違うんですけど、ね、レンズを貸し出してくれるとか、とかあるんですかね。
ギャラリーはね、やっぱりキャノンさんと、同じようなところに確かあったと思うんですけど。
あるんでしたかね、そこで貸したり、借りたりできたりしましたっけね。
確か、どこ、前に一回行ったことあるけど、なんか、あれなんだよな、写真展やってたからそっちは見たけど、製品の方あんまり見てないんだよな。
したっけ。なんかそういうなんかイベントあるといいですね。
ねえ、それ面白そうですね。
なんですよ。またちょっとあったら行きたいですけど、あ、それつながりで、そうそうそう。オリンパスさんの、そうそうそう、クリーニングキャラバンっていうのが新潟で、年末にあって、それもちょっと見てきたんですよね。こちらはね、撮影会とかはないんですけど、リンパさんの、製品を持っている方のそのクリーニングですね、持ってきたその場で、クリーニングサービスをしてくれる、無料でしてくれるっていうサービスだったんですよ。私は持ってないんでね、そのイベントで開催された佐々木啓太さんっていう写真家の方 の、 イベント、特徴ですかね、それを見てきたんですけど、
いや、びっくりしました。まさか、キャノンのカメラを出してお願いしますってわけにはいかないでしょうし、
さすがにね、いけないですけど、なので、オリンパスなんだっけ、そのイベントがなければ多分行ってなかったかもしれないんですけど、なかなか気の利いたサービスですよね。
すごいですね、それも。
なんかね、毎年聞いたらやってるらしいんですよ、年末に。でそこでは、最新のオリンパス機の、OMG でしたかね。細かくわかんなくてあれなんですけど、それが置いてあって、やっぱりそこで本体とレンズ全、ほぼ全種類あるんですかね。結構ね、レンズの種類もあって、そこでお試しもできるんですよね。
でもそれ、新潟でやるぐらいだから、結構各地でやってるんですかね、そのキャラバン的な感じで。
なんかそうらしいですよ。
あら、それはすごいですね。
これ、キャノンさんとかニコンさん、こういうのやってくれると嬉しいですけどね。
ぜひぜひ、なかなかみんな東京とかまで行けないんでね。
ですよね。
いや、それ新潟でもやってるっていうのはすごいな。
ね、しかも毎年ですからね。
なんかそのお話だけで一気にオリンパスさんの私の中での印象がガラッと変わりましたよ。
もう来週じゃないですね、来年変わりますかね。
もともといいイメージは持ってるんだけど、
あ、いや、ラッキーが増えてたり、
ね、さらにいい印象が、
なかなかこういうサービスないですからね。
すごいですね。
なかなかこちらも楽しみましたしね。これもほとんど一日中、時メッセの方でやったんですけど、長丁場で、やってたみたいですね。
へ
ー、これ てサービスあるといいですね。なかなか新潟でこういうカメラのメーカーのイベントって少ないですから、ありがたいですよね。
そうですよね、あんまないっていうか聞かないですもんね。
ギャラリーとかちょっと写真展のね有名な方とか結構あるけど、メーカーのねこういうのはないので、ぜひ新潟にも来てほしいですね。
ね
え、ときめせといういい会場もありますのでぜひ。なんか変なところ来てるし、シグマさんも来てほしいですけど
、個人的にはぜひぜひお願いします
という。ですよね、すごい行きたいですね。あ、来たら絶対行きたいですね。
なんだっけ、SD1 メリルを自由に触ってくださいみたいな。
うん、あ、触りたいですね。
ぜひ行きたいですね。
行きたいですね。来てくれないかな。
屋内で撮った時どんな風になるのかっていうのも試せますとかね。
結構大変ですかね。
ね、それで特設のなんだっけ、あれで屋外でもテストができますっていう。
ああ、いいですね。
いいですね。
写真は屋外で撮らないとやっぱカメラか。わかんないですよ、なかなかね。
そうなんですよね。
難しいところですけど、またやっぱりこうキャノンさんのイベントしかり、こうパスのイベントもすごいね、いっぱいやってほしいですね。で、そうですね、あとはこう機種的なお話で言うと、今年そう振り返ってみるとね、ちょっと前半の方忘れかけてたんですけど、モニターギがそういえば2台も当たってましたね。そういえばうっかりしてました。
なんかそうですよね、結構なんか、またみたいな感じ
で、そうですね、立て続けで、これ2014年の年末から言うと、レンズも当たったんですね、1個ね、本当は。
おー、すごいなぁ。
それはキャノンさんのレンズで、で、今年当たったのは、そのシグマさんの DP1 クワトロですね、と、あと、富士フイルムさんの XT1 ですね。
あれ、今年の初めでしたっけね。
そうなんですよ。
なんか、ね、そう、一緒に、なんだっけ、打ち合わせっていうか、会った時に、いきなり、クワトロ出してきたから、あらっと、とうとう、とうとう入手したのねと思ったらモニターだってから二度びっくりみたいな、
そうなんですよ、本当びっくり でちょうど、ね、メリルとね一緒に使い分けるっていうか、こう差をね比べることができて非常に良かったんですけどね。なかなかこれどっちがどっちいいとか、なかなか表現は難しいですけど、どっちもとってもいいですよね。なかなか、
これね、私メリルだけは持ってないですけど、メリルだけいうかメリルは持ってないんだけど、ね、そうなんですよ、全然だけどちょっと違いますもんね、テイストがね。
そうですね、どっちかというといい悪いというより味付けが違う、テイストが、ね、違うので、好みがちょっと分かれるかもしれないですね。これ前も言ったかもしれないですけど、
本当併売しててもおかしくないぐらいこう雰囲気が違う作品が出てくるんで面白いですよね。
そうなんですよ。なのでね、これまたね、またなんか他のが当たるといいんですけどもね。あとそう DP1 もそうなんですけど、 XD1 もまたこれまた全然違う味付けで、もちろんメーカーさんがね違うっていうのはありますけども、これびっくりするほどなんか味付けが違って、非常にねちょっと欲しい機種の候補の一つなんですよ今実は。
あれですか、やっぱりちょっとナチュラルに出る感じです
よ。そうなんですよ、なんか雰囲気がまたねその違うんですよね。またキャノンとも違うし、もちろんシグマさんとも違うし、なんかね味付けが優しい感じ、私の勝手なイメージですけどね、優しい感じっていうんですかね。この XT1 もやっぱり何でしたっけ、最近入りのローパスフィルターレスでカチッと出るは出るんですけど、でも何ですかね、レンズの味付けなのかそのセンサーの味付けなのか分かんないんですけど、なんかこのカチッと出るんだけど、でも全体的に柔らかいというかね、優しい感じが非常にまたいいんですよね。よかったですよね。
なんかあれですよね、私コンデジのイメージしかないんで、コンパクトはずっと富士フィルムさんの使ってたんですけど、どう言ったらいいかな、あれですよね、ほんとナチュラルっていうか、どぎつい色が出てこないっていうか、なんか自然な感じ言うんですか、
そうですね、本当いい感じのですよ。表現したでしょうね。
いやでも、ね、確かにね、グラッ と来たことはあるですけど、やっぱり、あれですね、またレンズもね、みんな揃えなきゃないんでね。
そうですね。確かにね。全部、そうですよ。そうなんですね。富士フィルムさんって今フルサイズは出してないんですかね。
フルサイズはないような気がしますよ。
やっぱり今こうミラーレスでやっぱりメインをしてるんでしょうかね。
デジタルはそうですよね。
非常にこの雰囲気が良くてちょっとたまらない感じ、好きな感じですね。
私コンパクトを使った時にフィルムシミュレーションっていうのが、機種によってはあって、なんだろう、こういうこのフィルムっぽい色とかいろいろできるんですよね。あれ結構好きでしたけどね。
いいですよね。多分動現像のソフトの中にそのいたシミュレーションみたいなのがあるんですよ。多分それを、多分使った感じが非常にいい感じでしたね。お父さんが好きそうな感じかもしれないですよ。
富士フィルムさんね、いいっていうか、そうですね、大きいカメラ使ったことないんで何とも言えないですけど、やっぱね興味はあるんですよね。
それでなんかもっとそのね、もう少しお値段がお手頃だと非常に手が届きやすくていいんですけどね。
確かにね、ちょっとこうプレミア路線な感じですよね。
そうですね。これだとちょっとね、いい一眼レフが買えてしまうんで、ちょっと悩ましい、どっちか悩ましいところなんですけどね。でもコンパクトにね、持ち運んで、トークとかするにはやっぱりこっちの方がいいのかなーなんて思うこともあるので。
やっぱりそうですね、持って歩けるっていうのはね、アドバンテージ高いですよ、カメラって。
レンズも非常にコンパクトで写りが良くてね、いいんですし、あとは、カバンとしても、レンズ全部持って歩きたいタイプだから、ちっちゃいの、あとね、いっぱい持って歩けるからいいなぁなんてちょっと思うんですけど、あるんですけどね。
そうですよね。
だからね、やっぱミラーレスが、これからの主流になるのかなぁ。
でもミラーレスもね、やっぱりなんだろう、一時に比べればというか、出たばっかに比べたら全然引きを取らない部分多いですからね。
そうですね、もう全然遜色ないと思いますよ。
逆にもう写りはもうバンバン写るっていうところで、その小さくてね、持ち運び便利っていうところが割とクローズアップしてきてるのかなという印象はありますよね。
そうですよね。
なら一眼レフのサブじゃなくて、もうメインでも十分いけて、なおかつコンパクトっていうね。
ですね。流れがそういう風になってきてるのかな。
ですかね。
いやー、ちょっと欲しいですけど、来年またね、なんか新しい機種が出るかもしれないんで、そういうのもあってちょっとね、考えたいところですね。
いいですね。
まあ、買えればの話ですけど、想像はするのはただですからね。そうですね、モニター、やっぱ2台あったら結構大きい、いろんなの飛んでたので、よかったですね。
いいな、私もなんかいろいろ応募はしてはいるものの、なかなかかそらないんですよね。
やっぱりこう、有料でもいいからちょっと定期的に貸してくれるとこあるといいんですけどね、逆にね。
それいいですね。
ねえ、意外とないですもんね、レンタルとかね。
前はね、なんだろう、そういったなんだろう、そのカメラ扱ってる業者さんの方でレンタルとかね、レンズとか、ボディとかっていうのはありましたけど、今ないのかな。
なんか少なくなったような気がしますよね。なんか有名なカメラ屋さんとかでも結構昔レンタルあった気がしたんだけど、最近見かけないですもんね。
ねえ、ありましたよね。販売とか、なんだ、現像もしてくれるお店で。やってましたよね。だから望遠レンズ買おうと思ってもなかなかあれだから、ちょっとこう子供のなんか学校のイベントの時に借りればいいかなーなんて思って、である時見たらあれないぞって。
そうなんですよ。
そうなんですよ。残念だなと思って。
ね、逆 にあれなのかな、やっぱ写真の需要が多くなってどんどん売れてるんでしょうかね。そうしなくてもいいぐらいね。
ですかね。あ、逆にそうなのかな、あの、借りるより買う人の方が多いとかですかね。
いいなぁ、買いたいとこですけどね。
ねえ、なんかとっても買えないようななんかすごいレンズを一回試してみたいとかね。
ですね。してみたいですよ。
ねえ。
そういうイベントもね、あると嬉しいですね、メーカーさんからも。で、まあ、モニター型って結構取り歩いてたような気がするんですけど、逆にあれですね、あの、ね、前も言いましたかね、iPhone とかで撮らなくなりましたね。
あ、普通に。そうですね。いや、わしもね、あの、そうですよ。よう考えてみたら最近ほとんど iPhone 撮ってないですね。
なぜかわからないんですけども、まあ、カメラ持ち歩いてるっていうのもあるんですけどね、普通にね。
前はでもカメラ持っててもやっぱり iPhone でも結構撮ってた印象があるんですけどね。なんか今なんだろう、今使ってるのがまあ6とかなんですけどね、 iPhone の、なんかねやっぱり出方、いろんな出方が全然やっぱり今までと4、5と違うから、なんかあんまりピンとこないんですよね、正直なところ。
なんかフリッカーによるとなんか一番使われたデバイスは iPhone らしいですけどね。
あ、まあまあ、ね、順当なあれなのかも。
そうですよね。iPhone がカメラなのかって言われてるの微妙なところではありますけど、
ね、ただ、まあ、iPhone をカメラとするならば世界で結構売れてるデジタルカメラの部類なんじゃないですかね。
そうですよね。台数で言ったらもう一番出てる可能性が高いですもんね。
そうですよね。
確かに。あれなのかな、やっぱり iPhone も解像度が結構上がってきたので、それで撮るならデジカメで撮っても同じだっていう感じになっちゃってるのかな。
ですかね。なんか逆にね、あの小綺麗になりすぎて、あの、今までの4とかで撮ったような、そういう、どういったら独特な味付けの色っていうか、あれがなくなっちゃって、なんか優等生になりすぎてつまんないっていうのが正直なところですね。
そうですね。それはあるかも。
で、あと、まあまあ、個人的にあれですけど、やっぱりあの、ね、さっきもお話ししましたけど、カメラ持って歩いてるんでね。
そうですね。写真好きな人ね、というか、結構持ってる、カメラを持ってる比率高いですもんね。
いや、最近特にあれですよ、なんかその、なんだろう、ちょっとこう今までバッグ持ち歩く人間じゃなかったんですけども、どうしてもカメラを持って、あの出かけるので、もうバッグの選定基準がまずカメラが入ること、もうここ大前提なんですよ。でもバッグを持ち歩かない人間がまずバッグを持つようになってでカメラも一緒に持って歩いてるっていうい
いですね。
いや、ほんとちょっと近所のホームセンター行くにもカメラ入れてバッグ持って行きますからね、とりあえずは。
ね、そんなにですね、持ってないと不安とは言わないですけどね、落ち着かない感じですね。
そうなんですよね。なんかこうどうしても撮りたくなっちゃった時どうしようもなくなっちゃうんで、
そうなんですよ。突然ね、撮りたいものが出てくることがありますからね。
そうなんですよ。だからもう財布と同じぐらいの感覚でカメラを持って歩いてますからね。
ですね。
そうですね。そんなちっこいカメラでもないんですけど
結構大きいですよね。
意外とでかいんですけどね場所は取るんですけど
やっぱりこうコンパクトな犬が欲しいところですかね。
いや、私はあれだな、今現状に結構満足してる部分がある
いや、そうですね。やっぱりちょっといいやつを一台持ってたいですね。常にね、取れるやつをしっかり。どうですか、その方は。
そうですね。なんかもう、なんだろう、いきなりこう盛りだくさんでいろいろお話ししていただいたんですけど、私の方はですね、実は、まあ、オープニングでも、というか最初にも言った通り、なんかあんまり なくて、これといったあれがドンっていうのがなくて、あんまり平平ボンボンだったんですけど。
いやいや、
ただ、一つだけ、ちょっと嬉しいというか、ありがたいなというのが一つあったのが、シグマさんの方の、なんだっけ、シグマさんのカレンダーですね。あそこにですね、一応私の写真ちょっと一つ採用させてもらって、
すごいですね。
ありがたいことに使っていただいてましてですね、
うん、すごいですね。
これが一番ですかね、とりあえず。
いやすごいですね、うん、最後すごいですね。
いやまさかっていう、なんかもうね、実はこれ以前にコンテストに出したんですよね、写真を、
うん、
シグマさんのコンテストに出してて、
うんうん、
全然もう賞に入ってなくて、
うん
うん、それがですね、忘れた頃に前にこれ要は応募しましたよねっていうのがメールが来て、
うん、
これを使いたいんですけどいいですかって言って、もうぜひどうぞって、うん、もう二つ返事で、ぜひぜひお願いします。
おお、すごいですね。
もうお願いだから使ってくださいぐらいの。
いやーすごいですね、2016年のカレンダーですよね、
うん、はい、びっくりしました。
おお、すごい、いいですね。
もうとりあえずもう私の方の2015年のトピックスはもうこれで十分です。
おー、いやーすごいですね。
もうちょっとひっくり返りそうなぐらいちょっと嬉しかったですね、これは。
うんうん、いやーいいなー、昨日あれですね、トムビン全部使ってくんないそんな無理なことないですね二人の、うん、毎月こう、なんかそれ無理ですね。
いやいやいや
まさかですね。
いやでもね、やっぱりその、うん、なんだろう、きちっとしたこの印刷物になって自分の撮った絵が出てくるっていうのは、うん、これは感無量ですね。
うーん、嬉しいですよね、やっぱり、ね、
なんかやっぱり自分でプリントしたやつとやっぱり全然違うというか、
うん、
なんかおお、ちゃんとしてるっていう、うん、なんかそういう感覚でした。ちょっと変な感じっていうか、
すごいな、羨ましい、本当ですね。
これ俺撮っただけ、って思っちゃうぐらいなんか、やっぱり見栄えがするというかですね。ちょっと我が家では1年間を通してですね、その月でずっと行こうかなというふうに思ってます。
なるほど。いいですね。いや、本当に羨ましい。
いやいやいやいやいやいや、もう本当、ありがとうございましたって言って、そんな感じです。
すごいですね。いやいい1年でしたね、うん、
まあ、ということであれですね、2015年もそれぞれいろいろありましたけど、
うん、そうですね、うん、
あれですね、やっぱりそのなんだろう、2016年もまあいろんな写真撮ってね、
うん
うん、行こうかな、まあ来年の抱負もまた来年年が明けてから、
ね、そうですね、うん、
にしますけどね、
うん、はい、来年もいっぱい撮りに行きたいとこですね。
そうですね、あとあれですかね、お聞きの皆さんの2015年はどんな感じだったでしょうかね。
ということで、指令写真のコーナーです。第30回目の指令写真は今年の1枚ということで、2015年の締めくくる指令写真ということでしたけども、前半でもね、今年のトピックスをさっと話しましたけどもね、どうでしたかね。やっぱり1年間を振り返ると絞るのは3枚難しいですね、うん、
そうですね、結構ねやっぱりなかなか撮れてないんだっていうのを番組でちょいちょい言ってる割には意外と撮ってるんですよね。
うん、前は私も多かったですね、
うん、
意外とね。
そうなんですよ、なんか振り返ってみるとね、やっぱり何万枚回は撮って
ね、撮ってますね、うん、
意外と撮ってたっていうのが正直な印象だったんですよね、
うん、忘れちゃうっていう感じなんですかね。
ただあれですよね、まあ、今回私もこれ指令写真のお題っていうのもあったから、過去に撮った写真というか1年間撮った写真ずっと見返したんですけども、うん、よくあるじゃないですか、引っ越しの時とか片付け物しててアルバムが出てきたらなかなか先に進まなくなっちゃったっていう、うん、
ありますね、
あれに似たような感覚でしたね、なんかアルバムめくってるような感じっていうか、
うん、そうですね、見返るとまたね悩ましいところですね。
でもあれですよね、そうやってなんだろう、 あの1年間撮った写真をまた見返してみるというのはなかなかいいもんですね。
大事というか思い出すのでやっぱりいいんじゃないでしょうかね、撮っておくっていうのは。
うん、記録としても
役に立ちますしね。前半の方なんてほぼ忘れてましたからね、私ね。
私もね、そうなんですよ。あ、こんなとこ行ったっけみたいなの結構出てきて。
なんですよ、ね、やっぱりこう撮っとくのは大事ですね。ということで、じゃあまずはリスナーさんからのお手伝いましょうかね。はい、まずは仙台の山さんからですね。冷たい雨が雪になったニュースが騒がせています。新潟はいかがですか？雪が多くなる季節になりました。私は仙台と関東を往復する毎日ですが、県境は雨が降るとヒヤヒヤする日が続いてくるでしょう。なかなか3枚に絞るのが難しかったですとは言っても自己満足に過ぎない写真なんですが、現像ソフトはアパーチャーからシルキーピクスに変えて作風も変わりました。そういえば放送でアーさんがズルして補正していましたと言っておられましたが、私はそうは思いません。そもそもモノクロ写真ではフィルム現像の段階から補正できます。コントラストや濃度、流浄性などが、補正可能です。また、プリント時もコントラストや濃度、焼き込みなどで全く別世界のように雰囲気を変えられます。デジタルの世界で写真が仲間入りした今では暗室がなくても思い通りに自分好みの補正ができるということになります。ダークルームに対してライトルームというのはいいネーミングだと思いました。で、ロー撮影が禁止されたという事業所の考えは正しいといえば正しい判断と思います。それはローでは昼日なんかの撮影した写真でも夜の雰囲気に できるからでしょう。以前フォトラリズムというポッドキャストでも取り上げていましたが、デジタル加工とロー現像は違う別物だと言っておられます。詳しくは視聴してみてください。私も同意見です。確か料理に例えて説明していました。報道写真の定義とスナップ写真の定義、見せる写真の定義、すべてルールが違っても変わらないのは意思を伝える気持ちを突っ込めること、自分の気持ちをしっかり持ちそれを伝えるよう努力することだと思います。最初はハテナ写真になっても続けていくうちにだんだんと素直な写真になっていくと思います。まずは何も意識せず撮り続け 見せ続けることだと思います。ですからこの指令写真のコーナーはとても良い企画だと思っています。みんなで一つのテーマで、みんなで一つのテーマで写真を撮り見せ合う、そしてなんだかんだいい思いをぶつけ合うなんて最高ですね、ということでいただきました。ありがとうございます。
どうもありがとうございます。
写真の方ですね。じゃあまず写真の方、1枚目の写真が野原ですね。9月13日撮影、仙台ジャズフェスの会場へ向かう途中で小雨の中道端に咲く一輪の花を撮影しました。今意味がですね、夕日、10月14日撮影、関東からの帰り道、いわき市から、郡山へ向かう途中、夕日がとても眩しくて運転できるような状態じゃないよなと思いながら撮影した一枚です。3枚目、森の中の信号、11月7日撮影、仙台の中心部、銀南並木道です。家からも近くいい散歩道です。仙台駅からもかなり近いところですが、交通量はさほどでもなく気軽に撮影できるところです、という3枚をいただきました。はい、
そうですね、まずそうですね、写真の方なんですけど、やっぱりあの毎回毎回本当に綺麗な写真を送っていただいてますよね。
そうですね。
で思ったんですけどね、これあの3枚いただいてるのをこう並べてこう拝見させていただくと、あれなんですよね、ちょ色のバランスっていうか、その緑があってピンクがあって青があって黄色があって、あの3枚並べてみるとすんごい綺麗なんですよね。
そうですね、
単体でもすごく素敵なんですけど、3つ並べてみるとより綺麗っていうか、
ここもやっぱり悩んでじゃないですかね。ちゃんとセレクトしてるんでしょうか ね、
もしかしたらその組写真みたいな感じで3枚チョイスしていただいてるんじゃないかなって、ちょっとこう勘ぐってしまうぐらい綺麗にこう色のバランスが取れてるっていう印象があったんですけどね。
そういう風にさ、さ、組写真っていう考え方もありますね、まあね。
いや、最初これね、ネタ帳を見ると3つピッピッピッとこう並んで、あの、置いてあるんですけど、ほんとすごく そこがまず印象的だったんですよね。
はい。毎回素晴らしいですね。
ね。で、あとはあれですよね、その本文でいただいてる、うん、なんだろう、その老元像の件については、前回ね、番組でちょっと、あの、紹介させていただきましたんでね。
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。うん。そうですね、フォトラリズムさんの番組、毎回聞いてますけど、ただ以前にそういう老元像の、うん、話されてたと思います、うん、
そうですね、うん、あのもちろん私もあの毎回聞かせていただいてるんですけど、うんうん、これはね難しい話ですからね、うん、まあ、今回はちょっと触れないでおきますけど
そうですね、これまた合わなくなっちゃいますからね、これまた次回にお題ということで取っておきまして、うん、そうそう、味付けその元像ソフトを変えることで味付けが変わったということ、味付け、うん、作風ですね、変わったということで、うん、確かにそれも分かりますね、いい風に変わったんでしょうかね、うん、
やっぱりその表現の仕方が変わるっていうのはあれですよね、うん、そのなんだろう、作品のそのどう言ったらいいんですかね、その、うん、ちょっとこう新潟弁からちょっとあのなんだっけ関東弁にちょっと変わったみたいな、そういうあれがあるのかな、うん、ちょっと同じこと伝えるにしても、うん、ニュアンスが変わるみたいな感じなんでしょうかね、
そうですかね、いろいろこう試してみるとね、同じパラメーターでもこう出方が違ったりとかね、あと逆にその、うん、自分の好きなねこの現像ソフトっていうか味付けにカメラと一緒であるかもしれないのでね、
うん、あとね、カメラと現像ソフトの相性っていうのもなきにしもあらずですよね、
そうですね、それもあると思います
ね、多少やっぱ出てきますもんね、
違いますからね、
あとあれですね、最後にあの指令写真についてね、ご意見いただいてますけどね、ありがたいなっていうか、
ね、
やっぱりね、そうなんですよね、あの写真ね撮って自分のところに持ってるだけじゃもったいないですからね、
うん、そうなんですよね、
やっぱりそうそうそう、なんかこう表現したくて撮られる方が大半だと思うんでね、やっぱりその発表できる場合いうのはやっぱりあった方がいいよねっていうところからやっぱりですもんね、
そうなんですよ、まあ、自分でこう撮るのももちろん楽しいんですけど、やっぱり他の方の、ね、写真見るのが、ね、一番楽しいんですよ、
同じテーマ、
こういう発想があるのかとか、やっぱりこういうものを撮るのかってね、それが刺激にとてもなるのでね、もうどんどんね、いろんな写真を送ってほしいんですよ、
ね、やっぱりなんかあのいろんな人がわーっと集まって雑談してるような感じですよね、いろんな人のいろんな考えを聞けるっていうのに似てて、いろんな人がそのいろんな写真の撮り方っていうか、そのものの見方があると思うんで、それをこうあのなんだろう、いろんな角度で見ることができるっていうのがね、これ面白いですよね、
そうなんですよ、それね、また自分のね楽しみにもつながりますしね、刺激にもなりますので、ぜひぜひね、来年はいっぱいの方に送ってもらえると嬉しいですね、
そうですね、もう本当にね、気軽に送っていただいて、あれですもんね、投稿フォームの方もまたいいの作ってもらってますもんね、
そうですよ、専用の投稿フォームを作りましたので、もう携帯で撮ってすぐ送ってもらうこともできますのでね、
ちょっと話はそれますけどね、こんなんできたよって言って教えていただいた時には、ね、早速iPhone で写真パッと撮って試しに送ってみたんですけど、ちゃんと送られてましたんでね、スマートフォンからも大丈夫ですんで、
もうすぐ送れますのでね、カメラを持ってなくても大丈夫です、はい、ということで、リスナーさんからのお便りでした、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、じゃあそして次は私いきましょうかね、
はい、
はい、でですね、ちょっと前半にもお話ししちゃったんですけども、今年の1枚、と3枚ですね、今年の1枚うちの1枚目と2枚目はモニター機で当たった機種の写真ですね、
つかこれまた上手というか綺麗に撮ってますよね、なんか
そうですかね、うん、
なんかカタログの写真とかウェブのその商品写真みたいな
一応当たったのでね、ちゃんとある程度撮らないといけないかなと思って撮ったんですけど、まあちょっとねそれ風には撮ってみたんですけど、うん、3枚目はですね、なんかちょっと思い浮かばなくてですね、一番今年よく行ったなと思ったのがね、やっぱ公園によく行ってたなと思って、いろんな近所の公園に行って、でなんかやっぱり探すと結構いっぱいあるもので、周りにも公園がいっぱいあって、またいろんなね公園の雰囲気が違って結構楽しくてですね、来年も多分行くんではないかと思うということで、こんな写真にしてみました。
いや公園って結構面白いんですよね。
面白いですね、
遊具一つ取ったって滑り台でもいろんな角度で物を見たりとか、すると面白いですね。また私ね、あの個人的に好きなのがあの、ブランコの、なんだろう、ブランコの影、夕方のブランコの影とかって、好きなんですよ、なんか、あのなんだろう、なんだろうな、こう必要以上にビローンと伸びた感じの影、あれが好きなんですよ、なんか、
いいですよね。
なんかね、あれがね、こう伸びきってしまったあのズボンのゴムみたいな感じになって、なんかこう哀愁を感じさせるんですよね。
なんかこう夕暮れの影いいですよね。
ちょっと例えが微妙でしたけど。
面白いですね。いや確かにそういうね影とかね、いろんななんかね、さちょっと夕方だとね、なんか人がいなくなって寂しい感じもね、なんかいいんですよね。
なんかね、その人がいない感じも結構好きだったりします。
ですよね。
なんか近所にあるちっちゃい公園みたいな、あんまりこうめったにこう子供も遊んでないような、ちっちゃい公園なんかがね、結構個人的には好きですね。
ですね。来年もね、ちょっといろんなものを撮りたいんですけども、公園もそのうちの一つかなということで、こんなの上げてみましたね。はい。はい。さて、そして、あ、そうですね。
私の方なんですけど、ですね、まあ私ね、番組の中でも大体冒頭どうですか、いや、あんまり撮れてないんですよ、みたいな話を結構して、でですね、やっぱり印象としてはね、自分の中でやっぱり不作、だったなっていうのは正直あるんですよ。あんまりこうこれだっていうのがちょっとなかったなっていう、でただですね、ちょっといろいろ写真見返してたら、自分の中ではもうちょっと前からやってたかなと思ったんですけど、2015年の割と早い頃からやってたなっていう、ちょっとこうシリーズというか、結構ね自分であのテーマを決めてあのシリーズ化してこう撮るパターンが割とあるんですけど、その中でねちょっと あったのが、要はモノクロでその街撮りっていうのが、ストリートスナップをモノクロで撮るっていうシリーズがちょっと一つ実はありましてですね、これをちょっとこの中から3枚今回は上げさせてもらいました。
はい、1枚目から
これね、そうですね、3枚ありますけど、1枚目ね、これ今年の11月割と最近なんですけど、富山県の高岡市っていうところの写真がまず1枚目ですね。だいぶブレてますけどね、ちょっとこれにはこれの一応その意味がというかね、ちょっと思うところがありまして、ちょっともうブレてるその路地の写真が1枚目とですね、で2枚目がこれがちょっと遡るんですけど、2015年の6月ですね、長野県の上田市、これ、上田市がまた結構面白いんですよ。駅からちょっと歩いたところのね、街並みなんかがね結構好きで、上田市行くと結構同じようなところなんですけど、毎回こう歩いて取り歩くんですけどね、そこの路地のあの写真を2枚目に上げさせてもらって、で3枚目はですね、これも本当ついこの前なんですけど、今年の12月、新潟市内ですね、歩いてましたらね、やっぱり時期なんでいろいろクリスマスムードも漂ってたんで、そんなのをちょっと撮って歩いたりとか、
結 にはあの一番一枚目が月ですけどね、うん、雨の中ですが、
うん、そうこれそうなんですよ、あの、うん、最初降るかなどうかなと思ったら、うん、やっぱり降ってきたかっていう、
うん
うん、そんな状況で、
うん
ね、これこの写真と撮る前かなとかな撮ってたらあれなんですよ、多分地元 の, そのローカル番組かなんかの撮影っていうかその取材やってたんですよね、
うん、
でクルーがわらわらわらっていっぱいいたので、
うん、
あこれはいかんと思ってそこを避けてぐるっとまた回り道してたんですよ、
うん、
で そんな感じの場所でしたこれ。
ああそうなんですね、おなんかこの子狭い感じでいいな路地とか、
そうなんですよ、なんかねこう路地も好きですしね、なんかね、うん、街ってなんかいいんです、好きなんですよね、
いいですよね街はね、
うん、なんか被写体がいっぱいあるっていうのも魅力的ではあるんですけど、
うん
ね、なんかこうどういったらいいかね、いろんなものがいろんな風にあってなんか人が作ったものだけどなんか年数経つとこうなんか馴染んでいくじゃないですか、その感じがなんか好きなんですよ、
いいですよね、うん、都会にはないなんか良さっていうか、新しくないとこがいいですねやっぱ ね,、
うん、ねなんかそのね新しい町にもまた新しい町のその、うん、あれがあるし良さがあるし、うん、古い町は古い町のまた良さがあったりとか、
うん
うん、なんかこうなんだろう街歩いててそのディスプレイなんか見てても、
うん、
これどういう風な意図でディスプレイしてるんだろうなとかって考えるとまた面白かったりとかするんで、
ね、なんかすごい不思議なことあったりしますもんね
そうなんですよ、だからもう街歩き大好きなんですよね、
うん楽しいですよね、
うん、そうなんですよ、でちょっとなんかねモノクロってなんかいろいろ賛否両論ありますけどね、ちょっと このシリーズはちょっとあえてモノクロで、
うんなるほど、
ちょっと またこれもあの話し始めると長くなるんで、ちょっと、うん、あのやめときますけどね
いやでもモノクロはねちょっと私も撮影はしてみたいんですけどね、うん、なかなか手が出ませんよ、難しくて、
でなんかあのいや別に自分もそんなうまく撮れてるっていう実感はないんですけど、うん、ただこのシリーズもやっぱりなんか自分で決め事があって、
うんうんうん、
あのなんだろうカメラについてそのモノクロームモード、
うん
後からカラーで撮って後からモノクロにするんじゃなくて最初からモノクロモードで撮るっていう、
うんうんうん、
決まりを自分の中でつけてるんですね、
うん、それ大事ですよね、うん
うん、
だから何でもありだとちょっとねなんていうんだろうね、うん、いかんってわけじゃないんだけど、うん、なんか一つちょっと絞った方が撮りやすいのもあるしこう一貫性が出るっていうかね、うん
うん、
いいと思うんですよ、うん
そうですね、まあ実際、まあ、個人差あると思うんですけど私の場合はモノクロのモードで撮った方が、
うん、
あのまあ撮りやすいっていうのがあるんですけどね、
うんうん、
画面に見たまま出てくるんで、
うん
うん、そうなんですよ、そういう風に見ないとなんかこう分かんないと分かんないんですよね、
うん、
頭の中で処理がしきれないっていうか、
うん、そうですね、まあ、これあれあれどうしようかあんまモノクロの話はまたお伝えしましょうか、
まあまあ、モノクロの話はあれですねまた いつかあれですね、はい、あのそうですねいつかあの後半のテーマで取り上げて、
ね、深い話になりそうなので
ちょっとじっくりやりたいですねこれは、
うん、来年のあれですね、
うん、そうですね来年のあのなんだろう宿題というか、
うん
うん、あれですね一つ、うん、あの課題ができましたね
そうですねはい、ということで今年最後の指定写真はこのようになりましたけども皆さんの今年の写真はどうでしたかね、うーんなかなかね、うん、これ3つに絞るのは難しいところですけども、うん、なんかでもこうやって1年まとめてうん、なんか締めるってのはいいかもしれないですね、うん、
そうですねやっぱりね、そのなんだろうちょっと最初の方にも言っちゃいましたけど、うん、やっぱり自分の写真見返すっていうのは結構いいもんですね。
ね、そうですね。うん。
なんか決して自分の撮った写真が好きだからとかじゃなくて、
うん、
やっぱり自分の写真見返していくとあのあこの時こういうの撮ってるんだなとか、 なんつうんですかね、その記憶のこう糸口になるっていうか、
うん、そうですね、うん、
その時にあこういうこと考えてこれ撮ってたんだよなそういえばとか、
うん
うん、なんか結構その当時の自分を見てるみたいで結構面白いですよね。
うん、そうなんですね。やっぱりこう撮っておくっていうのは大事だなぁなんてね改めて思いましたかね。
そうですね、その自分のその記憶の部分のその記録っていう点でもね、なかなか面白いですよね。
うん、ですね。はい、ということで、2015年最後の指令写真でした。ですね、次回のお題はですね、年明けに、発表したいと思いますので、次回を楽しみにしてください。でしたでしょうか。はい、ついに2015年も終わりでございます。皆さんどんな写真ライフでしたかね。
うん、ね、本当あっという間ですけど、うん、あれですね、なんだろう、まあさっきもねちょっとお話しましたけど、
うん
ね、年末で皆さんねもう実際、まあ、この収録しているのが土曜日ですけれども、
うん、
もうお休みに入られた方も多いかもしれませんけどね、
うんうん、
家の大掃除一段落ついたら、
うん、
今まで撮った写真をちょっと見返してみるのもいいかもしれないですね。
うん、そうですね。
写真の棚卸しじゃないですけどね、ちょっとこう整理して、
うん、そうですね、う
ん、ね、いっぱい連写してなんか同じようなのがいっぱいあったらそれちょっと消してみるとかね。
そうですね、うん、
あのハードディスクの大掃除を兼ねてやってみるのもいいかもしれないですね。
うん、ですね、やっぱり常に一回こう振り返って締めた方がいいかもしれないですね。うん、はい、というわけで、この番組では皆様からのお便りをお待ちしております。メールの宛先は、hotomovin@gmail.com、 次は photomovin@gmail.com です。ブログ、iTunes などでもコメントお待ちしております。お相手はあんちゃんと
あさんでした。
それでは良いお年を。
はい、良いお年を。Stay tuned next time.